本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はペテロの手紙第1、4章10節から11節。ペテロの手紙第1、4章10節から11節。新約聖書470ページ。ペテロの手紙第1、4章10節から11節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使い合いなさい。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によって、ふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいて、イエス・キリストを通して、神が崇められるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。本日のこの聖書箇所から、最後まで歩む我々の道と題して、イー先生よりメッセージをしていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、最後の時を知恵を持って過ごし準備する私たちの歩みになるように祈ります。今日の説教の主題は最後まで歩む我々の道です。皆さんは2026年新年の時に何か新しい決断をしたことありますか？信仰の決断だけではなく、皆さんの個人的な生活の歩みの中で、あ、今年は運動しよう、今年は本を読む、もうそのような決断をしたことがあると思います。新年になったら、人々は新しい気持ちで、今年は頑張って、これをやりましょうという決断を立ちます。しかし、重要なのは、始まることも重要ですけど、最後まで続けることがまた重要であると思います。今日は今日の御言葉を通して私たちが最後まで歩める道が何であるのか共に考えてみたいと思います。ペテロの手紙第1、4章7節。今日の本文のところの4章7節を一緒に読んでみましょう。4章7節です。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。
聖書は私たちに最後の時が、終わりの時が近づいていることを教えています。この聖書が教えている終わりの時とはどういう意味であるのでしょうか。戦争や環境汚染で人類が破滅されることでしょうか。ここに書いている万物の終わりというのは、イエス・キリストが再びこの世に来られることを意味しています。イエス・キリストが再びこの世に来られたら、アダムからすべての人々がキリストの裁きの座の前に立って永遠の裁きを受けます。そして万物が新しい天、新しい地に完全になります。その日はますます近づいています。ますますその終わりの日が近づいている。日々が過ごせば過ごすほど、その時が近づいている私たちは、どのようにしてその時を過ごせばよいのでしょうか。聖書は心を整えなさいと教えています。最後が近づいているので心を整えなさいということは、私たちが何のために今日々過ごしているのか、何のために生きているのかをよく考えなさいということであります。マタイの福音書24章38節から39節を司会者が読んでください。新約聖書のマタイの福音書24章38節から39節を司会者が読んでください。
洪水の前に、日々にはノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていました。洪水が来て、 すべての人をさらってしまうまで、彼らにはわかりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。
ノアの時代に人々は罪を犯していました。世の中で罪が溢れていました。神様はその姿を見て苦しんでいました。そして神様は裁きを宣言しました。その中で神様はノアの家族を憐れんでくださり、箱舟を備えてくださいました。ノアが箱舟を作っている時に人々は気にしなかったんです。あなたは今何をしているんですか？何を備えているのか無視していました。ノアが箱舟の中に入って入り口を止めた時も人々は気にしなかったんです。彼らはただただ自分たちの日常の生活の中で遊んでいました。結婚して飲んだり食べたりしていました。これは飲むことが悪い、結婚が悪いという意味ではなく、最後の裁きの日が近づいているのに、彼らはそれも分からず、ただ自分の欲望のままで歩いたことであります。そしてノアが箱舟の中に入って入り口を止めて、その時から雨が降りました。すべての人々が裁かれました。しかしこのようなノアの洪水の裁きより、今の私たちはもっと厳しい、もっと重要な裁きの時を過ごしています。永遠の裁きが今近づいています。それでも世の中の人々はそれを気づかずに飲んだり食べたり過ごしています。またある時には信仰を持っている私たちもそれを気づかず、ただ日常の生活を過ごしている時もあります。終わりの時が近づいているのに、それを知らずに、ただ目の前に起こっている、目の前の状況がもっと重要だと思って過ごす時もあります。今忙しくて、終わりの時を考える余裕がないと思う時もあります。しかし聖書は私たちにこのように教えています。万物の終わりが近づいていると教えています。それで心を整えて身を慎みなさいと警告しています。なぜでしょうか？何のためでしょうか？祈るためです。万物の終わりが近づいているときに私たちが集中するものは祈ることであります。祈りに集中するために心を整えて身を慎みなさいと教えています。それで私たちはどのようにして心を整え、身を慎むことができるのでしょうか。今日の本文、ペテロの手紙4章1節を一緒に読んでみましょう。
キリストは肉において苦しみを受けられたのですが、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は、罪との関わりを断っているのです。
聖書は私たちが何を準備しなければならないのか教えています。それはキリストが受けた肉においての苦しみを受けることであります。イエス・キリストがこの世におられるときに受けた苦しみを私たちも同じ心で受けなさいということであります。それではイエス・キリストはどんな肉においての苦しみを受けたのでしょうか。なぜそのような苦しみを受けたのでしょうか。ペテロの手紙第一3章18節、一枚前にあるペテロの手紙第一3章18節を一緒に読んでみましょう。
キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。
キリストが受けた苦しみは何であるのでしょうか。罪のために十字架にかけられて死んで復活したことです。なぜ罪が全くないイエス・キリストが十字架につけられて死んだのでしょうか。正しくない私たちのために、 永遠の裁きを受ける私たちのためにイエス・キリストが代わりに十字架にかけられて死んで復活しました。罪を持っている私たちが神様の身元に行くことができないから、イエス・キリストが自らこの世に来られて代わりに死んで、私たちの罪を許してくださって、今は神様の身元に行くことができるように導いてくださいました。そして聖書はイエス・キリストが受けた苦しみを私たちも受けることだと教えています。それではどうやって私たちはイエス・キリストが受けた肉においての苦しみを受けることができるのでしょうか。私たちもイエス・キリストのように十字架にかけられて死んだらよいのでしょうか。ペテロの手紙第一、三章十七節を一緒に読んでみましょう。
神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。
私たちが受けるキリストの苦しみは、善を行って受ける苦しみであります。罪が全くないイエス・キリストが代わりに善を行って苦しみを受けたように、私たちもイエス・キリストに従って善を行って苦しみを受けることです。また一枚の後ろにある4章2節を読んでみましょう。4章2節を一緒に読んでみましょう。
それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に生きるようになるためです。
善を行う歩みは、人間の欲望に従わない、神様の御心に従って善を行って苦しみを受ける歩みであります。それを一生、終わりの日、イエス・キリストが再び来られる日まで続けることであります。それでは具体的に善を行って苦しみを受ける歩みは何であるのでしょうか。4章3節を一緒に読んでみましょう。
あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。
具体的に善を行って苦しみを受ける歩みというのは、私たちの過去の歩み、異邦人の歩みから離れることであります。異邦人の心に従った時はどう過ごしていたのでしょうか。自分の欲望のまんま過ごしていました。罪のまんまで過ごしていました。それは神様が私たちの囚人ではない。神様の御言葉に従わない。自分が囚人になって考えて選択して歩んだ道であります。これはキリストが受けた苦しみの道と違う道であります。これは苦難の道ではなく、肉体の快楽に従う道であります。これは私たちがキリストに出会う前の、キリストを信じる前の道であります。今の私たちはイエス・キリストを信じています。イエス・キリストに出会いました。これからの歩みは全く以前の道と違う道であります。マタイの福音書5章17節から18節を司会者が読んでみます。マタイの福音書5章17節から18節を司会者が読んでください。マタイの福音書5章17節から18節です。
私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。
キリストがこの世におられるときに、すべてをこの歩みを守っていました。キリストがこの世におられるときに、サタンは人間の欲望を持って誘惑しました。アダムが 不従順するように誘惑したように、イエス・キリストにも同じ方法で誘惑しました。もしあなたが私に触れをしたら、この世の、この世界の栄光を全部あなたにあげます。私のもとに比例をしなさいとサタンは誘惑しました。そのような全ての歩みの中で誘惑は次々ありました。しかしイエス・キリストは一度も律法を犯したことはありません。全ての律法の欲求を従って完全に守りました。善のために、律法を守るために、イエス・キリストはこの世で次々続けて罪と戦いました。そして私たちにその道を歩みなさいと教えています。私たちがイエス・キリストに従ってその道を歩んでいるのか、歩んでいないのか、どうやってわかるのでしょうか。今日の本文4章4節、ペテロの手紙4章4節、一緒に読んでみましょう。4章4節です。
異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に恥じらないので不審に思い、抽象しますが、
以前共に異邦人の御心に従った人々が私たちの歩みを見て不思議と思われることです。以前欲望に一緒に過ごしたあなたがなぜ突然道を変えたのか不思議と思うことです。以前欲望に従って一緒に酒を飲んだり一緒に楽しく肉体の快楽を求めたあなたがなぜ急に変わったのか不思議に思うことです。それを私たちの周りの人々が感じることです。以前一緒に悪いことをした人が突然そこからもう離れたので何をしているのかおかしいおかしいと思うことです。私たちはこの世の中で国家また民族文化常識の中で過ごしています。しかしその中に過ごしてもそれを全部超えるクリスチャンだけの私たちの特徴があります。イエス・キリストが受けた肉の苦しみを受けて歩むので周りの人々が当然わかるような違う部分があることです。悪い意味でいやこのような人々は変な人々という意味ではなくおかしいおかしい不思議不思議なぜ彼らは当然なことはしないのか、なぜ彼らは欲望の道を歩まないのか、そのように周りの人々が私たちを見て考えるようになることです。もし私たちが世の中の人々と同じ歩みを歩んでいれば誰も不思議だとは思わないんです。でも私たちが歩む道はキリストの苦しみの道を選んで歩むから周りの人々がいやなぜそこまでするのか、なぜそのようにするのか、いつも私たちに質問することであります。このようにキリストの苦しみを受けて歩む人には必ずそのような証拠が出ることであります。私たちはこの世の終わりの時を備えて、そのような肉の苦しみを受けて歩むことです。善を行って苦しみを受けて歩むことです。世の中の人々と違う、自分の欲望のまんまで歩むことではない。私たちが主人のように歩むことではなく、神様が主人になって御言葉に従うことであります。二番目に、イエス・キリストが再び来られる時を備える方法を考えてみたいと思います。ペテロの手紙、第一四章八節、四章八節を一緒に読んでみましょう。
何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。
私たちが終わりの時を備えて、キリストの苦しみを受ける方法は、互いに愛し合うことです。何より互いに愛し合うことです。誰かを愛することは、決して簡単なことではありません。自分のことが好きである人さえ、時には愛することが難しい。時があります。 私たちが愛する相手は、私の仲間、私の味方だけを意味しているのではありません。時には、私のことが嫌われる人、私と合わない人を愛することであります。イエス・キリストはどのような愛を示してくださったのでしょうか。全く罪がないイエス・キリストが罪人であり、永遠の裁きを受ける私たちのために十字架にかけられて死んでくださいました。その愛を示してくださいました。私たちが従う相手、私に良くしてくださる人だけではなく、逆に私たちをいじめる、傷つける人を最後まで愛することであります。ヤコブの手紙5章19節から20節を司会者が読んでください。新約聖書ヤコブの手紙5章19節から20節を司会者が読んでください。
私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。
この愛は、迷っている人々を真理の道に導く愛であります。真理から離れた人を真理の道に導くことは簡単なことではありません。皆さん、普段私たちがどんな時に罪を犯しますか？これが罪だと分からずに犯す罪が多いですか？それとも、これが罪だと分かっていても犯す罪が多いでしょうか？私の場合は、これが罪であることを分かっていても犯す罪が多いんです。罪であること、分かっていますけど、人間の欲望のままにそれを犯す時が、これを神様が嫌われている罪だと分かっていながらもそのようになる時があります。周りの人々もそのようなケースが多いと思います。これは悪の道、罪の道、裁きの道だと、破滅の道だと分かっていても、その快楽に、その欲望に従う時があります。そのような人々をどうやって真理の道にまた導くことができるのでしょうか。皆さん、伝道すればよくわかると思います。家族に真理を伝えてすぐ信じるのでしょうか。もうみんな断れることが多いと思います。そのような状況の中でどうやって私たちは周りの一人一人を真理の道に導くことができるのでしょうか。それは愛です。どんな愛ですか？最後まで諦めない愛であります。その人を最後まで支えてくださり、その人が真理の道に戻るように最後まで祈る愛であります。イエス・キリストが受けた肉においての苦しみはその愛でありました。最後まで愛してくださり、命を与えて愛してくださいました。ヨハネの手紙第1、3章16節を私が読みます。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。キリストは私たちのために命を捨ててくださいました。イエス・キリストが見せてくださった愛は、私たちを救うために、ご自身の命を与えてくださる愛でありました。聖書は私たちに、ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきだと教えています。しかし誰が兄弟のために簡単に命を捨てることができるのでしょう。考えたら、私の一つのものもあげたくない私たちが、このような狭い心を持っている私たちがどうやって兄弟のために命を捨てることができるのでしょうか。 この御言葉はただ良い御言葉で、いや、いつかそのようにできたらいいと思う、そのぐらいの御言葉であるのでしょうか。私たちは神様の愛を覚えることです。私たちの力、私たちの努力で誰かを愛することは全くできない、そのような存在です。その私たちは、いただいた愛、恵みが何であるのか、日々覚えて、その上で互いに愛し合うことです。イエス・キリストが再び来られる日を待ち望み、肉体の苦しみを受ける方法は愛することです。その愛によって私たちの罪が覆われます。互いの罪を許すことができます。この互いの罪を許すということは、覆うということは、単純に、いやもう忘れますとか、もうすべて許しますと簡単に言うことではなく、先ほど言ったように、その罪から離れて、真理の道を歩めるように、最後まで祈って支えることであります。諦めないことであります。それが私たちがこの世で受ける肉の苦しみであります。3番目に、最後の時まで私たちが受ける苦しみというのは、互いにもてなしを愛、合うことであります。今日の本文4章9節を読んでみましょう。ペテロの手紙第1、4章9節を一緒に読んでみましょう。
不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。
聖書は不平を言わないで、互いにもてなしを愛しなさいと言っています。でも私たちは時には、相手の態度によって不満を、不平を言う時があります。考えますね。いや、あなたもっと私に最善を尽くしてよくしなさいと。もっと自分のことを考えて配慮してくれるように願う時があります。また、受ける側としては、また、あげる側としては、いや、あなた、こんなに受けているのであれば、もっと感謝を表現しなさいとか、もっと感謝しなさいと思う時があります。相手に何かを期待しているのに、それに至らない心で不満を、不平を言う時があります。どうすれば私たちは不平を言わずに、もてなしをすることができるのでしょうか。キリストがどのようにしたのかを覚えることであります。ヨハネの福音書13章14節から15節を私が読みます。主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。イエス・キリストは弟子たちの足を洗ってくださいました。先生であるイエス・キリストはどうやって弟子たちの足を洗ってくださったのでしょうか。いや、私には権力があり、地位があるから、私が上の人だから、あなたが私の足を洗うべきでしょうと思わなかったんです。先生であるイエス・キリストが弟子たちの足を洗うために、どんな肉の苦しみがあったのでしょうか。当然だと思っていることを下ろすことであります。弟子たちが私の足を洗うことが当然だと思うこと。社会的な地位を下ろして、下の道に行くことであります。イエス・キリストが見せてくださった肉においての苦しみは、下に行くことでありました。自分の当然な権力、地位を捨てることでありました。それを私たちに教えています。マタイの福音書25章37節から40節を司会者が読んでください。新約聖書、マタイの福音書25章37節から40節を司会者が読んでください。
すると正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたのでしょうか。いつ 旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。
どのようにして私たちは不栄を言わず、互いにもてなしをすることができるのでしょうか。私たちが誰かにもてなしをするときに、目の前の人を見るのではなく、神様を見てもてなしをすることであります。私たちが近寄るのは目の前の人ですけど、その後ろにおられる神様を見ることです。今の奉仕は神様に捧げるものだと思って最善を尽くすことであります。神様を意識して、神様に喜ばれることを考えて、互いにもてなしをすることであります。四番目に、この世でキリストの御国においての苦しみを受ける方法は、互いに奉仕することであります。今日の本文、四章十節、ペテロの手紙第一、四章十節を一緒に読んでみましょう。四章十節です。
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。
聖書は互いに使え合いなさいと教えています。高松シオン教会は今2026年度の奉仕者を募集しています。どんな人が募集をすれば良いのでしょうか。まず、奉仕というのは、神様からいただいた賜物の上ですることであります。まず、重要であることが、私たちが神様からいただいた賜物が何であるのかを考えることであります。皆さんは神様からどんな賜物をいただきましたか？聖書ではそれぞれが賜物を受けているのですからと教えています。私たちはそれぞれ違う賜物をそれぞれいただいています。自分がいただいた賜物がわからないときにどういうことが起こりますか？自分にはない賜物を見て互いに比較したり、いや、なぜ私にはこんな賜物がないのか、挫折するようになります。他の人々のものではなく、神様が私に与えてくださった賜物が何であるのか考えなければならないんです。神様は一番私に合う賜物を与えてくださいました。同じように相手に一番合う賜物を与えてくださいました。私にはある、しかし相手にはない。逆に相手にはある、私にはない。それは神様の御心によってその人に一番合う良い賜物を与えてくださったということであります。それで重要なのは私に与えてくださった賜物を分かることです。どうやって私たちがいただいている賜物を知ることができるのでしょうか。先ほどこの賜物は誰がくださったと聖書は教えていますか？神様です。それで、それをくださった神様に聞くことです。神様、私にはどんな賜物を与えてくださったのでしょうか。どんな賜物を持って、用いられて、互いに使え合うことを願っておられるのか聞くことです。このように私たちがそれぞれいただいている賜物を知ることが重要であります。また次に重要なのはその賜物を用いて互いに使え合うことであります。ある方は賜物をいただいてもそれを隠して使わない人もいます。ある方は考えますね。いや、このような賜物を持ってみんなの前に用いられること恥ずかしい。いや、良くない。逆に隠した方が謙遜だと思う時があります。しかし違います。 神様はその賜物を与えてくださった理由は、用いられて互いに仕え合うために与えてくださったことであります。その賜物は神様からいただいた恵みであります。そしてその恵みを隠したり、自分一人だけ使うのではなく、互いに使い合うことが重要であります。使うときに、この賜物を自慢したり、自分の力を話すのではなく、神様からいただいた恵みの上で、互いに使い合うことが重要であります。エペソ人への手紙4章12節を、司会者が読んでください。エペソ人への手紙4章12節を司会者が読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。
神様が私たちに賜物を与えてくださった目的があります。どんな目的で私たちにそれぞれの賜物を与えてくださったのでしょうか。キリストの体を立てあげるためであります。私が持っている賜物、信徒の一人一人が持っている賜物、互いに持っている賜物を持ってキリストの体を立てあげることであります。私に足りない部分が信徒の皆さんを通して立て上げられ、またそれぞれ の足りない部分が互いに立ってあげられることであります。高松シオン教会は牧師一人で立てられるところではありません。私一人で全部することはできないんです。役員だけで教会が立てられるのか、それでも違います。私たちが共に教会を、キリストの体を立ってあげることであります。日本選挙も同じであります。日本選挙は資本業界、一つの業界だけで完成するものではあります。世界選挙も日本の一つの国だけで完成されるものではあります。資本業界の皆さんが共に資本業界を立てて、資本業界が他の業界と共にキリストの体を立てて、日本と世界が共にキリストの体を立て上げることであります。それぞれに与えられた賜物を持って互いに立て上げることであります。今日の本文4章11節、ペテロの手紙第一4章11節を一緒に読んでみましょう。
語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。
どのように私たちは奉仕することができるのでしょうか。神様が備えてくださった力によって奉仕することであります。私たちが持っている賜物、私たちが持っている時間、私たちが持っているもの、体力、すべてが神様によっていただいたものであります。その上で私たちは奉仕することであります。決して自分の自慢になってはいけない。自分の力でやってはいけないことです。すべてが神様からいただいた時間であり、力であり、知恵であります。そして、そのような心を持って、恵みによって奉仕するときに、私たちは自分を高ぶりにするのではなく、神様に栄光を捧げることができます。愛する皆さん、私たちは今、終わりの時を過ごしています。イエス・キリストが再び来られる日は、ますます近づいています。必ずイエス・キリストはこの世に来られます。時にはそれを意識せずに、忘れて、ただ目の前のことで精一杯になる時もあります。イエス・キリストは今日は来ないでしょう。今は来ないでしょう。まだでしょう。 10年後、20年後、30年後、また今の時代ではなく、次の世代の時に来るかもしれません。しかし今はないと思う、そのような心もあります。まだ大丈夫でしょう。ノアの時がそうでありました。ノアが箱舟を作る時、周りの人々は飲んだり食べたり、自分の欲望のまま過ごしていました。箱舟が完成され、ノアが箱舟に入ったその当時、雨が降るその当時も人々は知らずに飲んだり食べたりしていました。今私たちが過ごしている日々はイエス・キリストが来られる日に近づいています。その日の中で、日々の中で私たちはどのように一日を過ごせばよいのでしょうか。私たちに与えられた歩みの中でキリストが受けた苦しみを私たちも受けて歩むことであります。苦しみを受けることを喜ぶ人は誰一人もいないと思います。苦しみの道を好きで走っている人はいないと思います。誰もそれを受けたくない心があると思います。時にはこの十字架を置いたくない。置いといて軽く生きたい。神様、もう見て見ないふりをしたい。いや神様、この世に愛したくない、諦めたいという心も私たちにあります。その時私たちは、キリストが受けた苦しみの道を考えることです。イエス・キリストは、なぜ苦しみを受けたのでしょうか。どんな苦しみを受けたのでしょうか。いつまでそのような選択をしたのでしょうか。イエス・キリストが私たちの模範になることです。そしてその肉を私たちも受けて、互いに愛し合い、互いにもてなしをして、互いにいただいている賜物を持って仕え合うことです。愛するシオン教会の皆さん、今年、私たちの一年の歩みの中で日々がイエス・キリストの苦しみが溢れる。そして年度の終わりに、いや、この一年間、私はこの苦しみを受けたと。イエス・キリストが受けたこの苦しみを私も受けたと。この苦しみを互いに自慢する。そして神様に栄光を捧げる。私たちの歩みのなるように祈ります。アメン。祈ります。愛する天の父なる神様、終わりの時が近づいています。私たちはその日を備えて、どのように日々を過ごせばよいのでしょうか。イエス・キリストが受けた苦しみを私たちも受けることです。イエス・キリストが歩んだ道を私たちも従うことです。イエス・キリストの姿に私たちも従うことです。神様、互いに愛し合う、もてなしをする、いただいた賜物を持って仕え合う、私たちになるように導いてください。時には愛したくない、奉仕したくない、もてなしをしたくない心も私たちにはあります。その時、イエス・キリストの歩みを覚えて従うことができるように、イエス・キリストがどんな愛を私たちに示してくださったのか、どんなもてなしを私たちに示してくださったのかを覚えて、その恵み、愛の上で歩む、私たちになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。